おはこんばんちは、コーラシェーカーです。今日はですね、今までと違ってちょっと雑談というか今まで以上に緩い内容になると思いますけれども、ちょっとね、最近あったことと、あとちょっとノマドランドと、エターナルズ、どっちもクロエジャオ監督の作品ですけど、の話もちょっとですけど、できたらいいなと思います。最近、ありがたいことにですね、三宅龍太さんのポッドキャストで、質問を取り上げていただきまして、で、ちょっとその報告を最初にしたいんですけれども、スクリプトドクターの作劇ラジオ、スクリプトドクターがカタカナで、作劇もカタカナで、ラジオがアルファベットですね。RADIO で、スクリプトドクターの作劇ラジオっていうポッドキャストがあるんですけれども、そこに質問を出しまして、クワイエットプレイス、破られた沈黙、まあ、クワイエットプレイスパート2のクロスカッティングっていう手法についてちょっとお尋ねしたんですけれども、この作劇ラジオの、シャープ10回目の回でその質問を取り上げていただいて、もう本当にね、すっごい丁寧にね、お答えいただいたのでね、これをお聞きの皆さんはね、これをお聞きの方は本当ちょっと聞いていただきたいんですけど、スクリプトドクターの作劇ラジオ10回目、Spotify とかにありますので、ぜひ聞いてください。本当にね、もうこれでもかこれでもかとね、丁寧にねお答えいただいてね、本当嬉しかったんですよね。まあ、その内容はね、そのエピソード聞いていただくということで、ここではあんまり触れないですけどね、ちょっとね、僕のメールの日本語がちょっと独りよがりなところもあったんですけど、そこも組んでくださって、すごく丁寧にお答えいただいてるんですね。ちょっと僕ユニークっていう表現使ったんですけど、まあ、ちなみに唯一のっていう意味で使ったんですけどね、まあ、こういうこのユニークがこういう意味だったらこういうお答えになりますよ、こういう意味だったらこういうお答えになりますよっていう感じで場合分けしていただいてまあ本当に文章を組んでくださってね、分析してくださって、丁寧に丁寧にお答えいただいてますので、三宅龍太さんはスクリプトドクターという、まあ、脚本も書いてらっしゃる方なんですけども、制作者側のまあ、なんかちょっとね、しっかり説明できないかもしれないですけど、ちょっと脚本困ったなって時にアドバイスとかするようなお仕事もされてらっしゃいまして、で、まあもうプロの方でで、作劇ラジオの話の内容もまあ結構専門的なこともちょっと噛み砕いてね、すごく丁寧に教えてくださる内容なんですけれども、結構ね、一人でやってらっしゃるんですけど、一人でずっと喋ってらっしゃるんですね。このポッドキャストと同じ形式ですよね。まあ形式だけですけどちょっとねレベルは違いますけど、全然本当にプロの方なんで、すごく専門的で、まあ面白いし、映画のことをもっとよく知れるなっていう内容になってるんですけど、結構一人で喋ってると三宅さんが笑うんですよね。で、それとね、結構同じタイミングでね、僕もね笑っちゃうんですけど、なんかね聞いててね楽しいんですよね。まあ本当にね、嬉しい、ありがたいなっていう、まあ、映画の、まあ、いろんな映画の紹介もしてくださって、クロスカッティングが使われてる映画、こういうのもあるよ、こういうのもあるよ、こういうパターンもあるよっていうふうに教えていただいて、 ねえ、まあなんかもう、まあ、嬉しい、この映画、もっと映画見たいみたいな感じで、もう結局ね、なんか映画の話楽しいなってとこになんか落ち着きましたけどね。もうまあ、スクリプトドクターの作劇ラジオ、10回目聞いてみてください。ぜひ、おすすめです。ちなみに、なんだっけ、クワイトプレイスパート2の、まあ、正式名称、破られた沈黙ですけど、まあ、パート2でもいいと思いますけど、最後のクロスカッティング、まあ、まあ、A 地点と B 地点あったら、A の地点の事柄を移して、B の地点の事柄を移して、また A の事柄を移してっていうのを、まあ、交互にパッパッパッって切り替えてくるんですよね。その中で、なんか出来事が一致してくんですよね。片方で火が上がれば、もう片方でも火が上がって、片方で怪物に追い詰められたら、片方でも、怪物で追い詰められてっていう、その内容ってどういうことなんかなと思って、質問したんですけどね。僕は、非常に三宅さん、丁寧にお答えいただいて、もう大満足なんですけど、もう大満足どころか、予想してた答えの10倍ぐらいね、密度の濃いものをいただいて、もう最高なんですよね。ただ僕ちょっとあと、あのことを後で考えたんですけど、ちょっと出来事の一致の頻度がどんどん増してくんですね。で、それが、まあ、そもそもクロスカッティングってカットの切り替えっていう、A 地点、B 地点、A 地点、B 地点っていうリズムがあるわけですけど、それに、新しく出来事の一致っていうリズムを、新しい楽器をね、足してるんじゃないのかなって思ったんですよね。それで、そのリズムがどんどん、クライマックスに向けて高揚感高める効果あるのかなって思ったんですけど。ね、そういう、これブログには書いたんですけど、まあ、ちょっとね、ブログやり始めたんですけど、ブログの使い方がね、マジわかんなくて、まあ、こういうのを調べたらわかるんで、細かく調べていってね、やったらできることだとは思うんですけど、それが苦手なんですよね。ちょっとね、デジタル音痴なところがありまして、ブログのこう入り口のところもちゃんとまだデザインしきってないんですよね。なんか半分まあ工事中みたいな感じでずっとちょっと放置しちゃってるんですけど。で、クロスカッティングのことね、ちょっとずっと考えちゃってて、そういうことを質問のメールに盛り込めればよかったのになと思ったんですけど、メール送ってからなんか、あ、こうじゃないのかなとか、考えついちゃったんですよね。で、まあスクリプトドクターの作劇ラジオ、非常に面白いので、皆さんもぜひ聞いてください。ね、本当に三宅監督ありがとうございます。この場で言うのもなんですけど、また、紹介していただいた、映画見てから、感謝のお手紙書こうかなと思ってます。メールですけどね、電子メールですけどね。で、ノマドランドとエターナルズ、やっぱりちょっと似たところもありまして、今日はネタバレなしで軽く触れるだけにしたいですけど、もしかしたらもう一回エターナルズ単独でエピソード撮るかもしれないですけど、ちなみに今、ユーコの天秤とか、準備してるんですけど、ちょっとなかなか、作品難しいですね。難しいんですよね。なんか別にこれ素人がやって、僕素人なんですけど、そうですね。ちなみに、そうですね。自己紹介ってしなかったんで、どこでもしてないんですけど、まあ、映画の話、誰も興味ないかなと思って、してたんですよね。だからエピソード始まるとすぐ映画の話してたんですけど、まあ雑談ということでですね、僕は、まあ 大阪でずっと農業、大学出て農業やってて、まあそれだけですね、キャリアは。だから分泌業とかやったことないですし、こういうなんかおしゃべりの仕事もまあ聞いてたらわかると思いますけど、やったこともないですし、あと映画の専門教育も受けたことないですし、まあ大学の一般教養でね、あの黒澤明の赤ひげ見たりとか、あと小津安二郎の東京物語だったかな、見たぐらいなんですね。あとだからまあ、あの素人がやって素人が喋ってることなんで、まああの聞いてね、あのなんていうのかな、あのまあまあ気楽に聞いていただければなと思いますけれども、まあそうですね、そんな感じなんですよね、キャリアは。一回歌丸さんになんかプロが名前変えてやってんじゃないのかみたいなことをおっしゃっていただきましたけど、全然違いますね、あの全然プロじゃないですね。まあだから素人がやってるポッドキャストなんでね、まああのまあ聞いて、まあちょっとあの映画のこと分かったなと思っていただければ嬉しいですけど、まあ、ちょっと違うなとか、ああそれは違うよとかね、いろいろ思いながら聞いていただけたらいいかなと思います。別に正解とかいう話でもないですしね、あの映画のまあある程度妥当な解釈、妥当な理解っていうのはあると思うんですね。まあ主人公が成長したよって話だけど、いや何もまあそういうちゃんと主人公が変化したよって書いてるけど、いや何も変化してないよとかいう感想になったらまあおかしいとは思うんですけど、まあ映画の見方って人それぞれですから、まあほんまにそれぞれでいいと思うんですね。そもそも映画っていうのが一本あったら、それを見る人の視点自体が本当に多様なんで、いろんな見え方がするものだと思うんですよ。で、それがね、まあ、映画の、まあ、面白いところでもあると思いますし、もっと言ったらコミュニケーションですよね。映画制作者が映画作って、それを見る人がいてっていうコミュニケーションの、まあ、面白いところだと思うんでね。基本的には、感想とか人それぞれでいいと思うんですけども、だいたいこれいうの、これ、この映画はこういう見方を想定したもんなんじゃないのかなとか、まあ、映画の中の情報に照らし合わせたら、これぐらいのことが妥当なんじゃないのかなみたいなことを言えればいいと思いますけども、まあ、素人なりにですけどね。で、まあ一応ね、言葉とか論理とかで、映画の情報を、語り直すってことをやってるんですね。まあ、なんか堅苦しい言い方にすると、まあ、理屈っぽいわけですよね。僕がやってること、文章にしても、こういう音声にしても。で、理屈っぽいのをね、嫌う人もいらっしゃると思うんですけど、もう、なんかね、まあ、理屈も感情もね、どっちもあるんですよね、コミュニケーションって。だから、まあ、どう感じるのかっていうのは、まあ、人それぞれでいいですし、まあ、どう理解するのか、理屈の方は、まあまあ、ある程度妥当な、読み解き方ってあると思うんですけど、その中でも解釈分かれたりとかいろいろありますし、そもそも切り口って一本絵があったとしたら、切り口って本当多様だと思うんですよね。こう複雑なものだから、映画って総合芸術って言われるぐらいで、まあ一つ一つの切り口で見てって、いろんな切り口合わせて、なんとなく全体像わかるかな、 ぐらいの理解の仕方しかね、結局できないものだと思うんですよ、映画一本あったら。で、その切り口とか、まあ、提示できたらいいなとも思うんですけど、ね、まあ、言葉で、直していくわけですけど、なんかね、感じ方っていうのも、理屈で補強したら、なんか開けることってあると思うんですよね。こう、もう本当感じ方だけだったら、その、こう自分だけの世界になりがちなんですよ。で、相手が出してる、まあ制作者が出してる理屈っていうのをちょっと理解したら、ちょっと相手の言ってること分かりやすくなったりするし、自分の世界もなんかそれに従って開くような感じがあるんですね。で、まあなんかそういうことができればいいかなと思って、言葉でね、映画をの仕組みとか、こういうことちゃうかなぐらいのことを言うてみてるんですよね。だからまあ感じ方は人それぞれでいいけど、理屈とかもあった方がより豊かな感じ方になれるかもねぐらいですよね。やっぱ言葉、じゃあ言葉と感じ方どっちの方が大事だって言ったら、別にどっちも大事だとは思うんですね。で、言葉で全部説明できんのかって言ったら、まあさっき複雑なもので一つ一つの切り口でしか見ていけないみたいなことを言いましたけど、絶対こぼれ落ちるものってあると思うんですよね。こう漠然、言葉に直せないけど、なんか漠然とした感動があったなみたいなのってめちゃくちゃ大事だとも思うんですよね。ただ理屈とかもあった方が感じ方も変わっていったりするし、そういうのも面白いよぐらいの感じでやってますね。別に難しい言葉で直せた方が偉いんだとか、まあできるだけね、難しい言葉とか使わないようにしてますけど、使ったとしてもどういう言葉なのかって丁寧に説明したいなとも思ってるんですけど、まあ難しく語れた方が偉いなんてことは基本的にないですからね。それもまた別のゲームですよね。なんか映画の感想とか、こういう映画やったんちゃうかなみたいなことがちょっとなんか頭いい競争みたいになると、それはそれでなんか魅力が色あせちゃう感じもするんですよね。で、まあそうですよね。まあとにかくなんか映画のことをまあ楽しむっていうのが一番の目標でかな。で、それいろんな楽しみ方あるよっていう中の一つ、いろんな楽しみ方の一つとして言葉とか使って、こういう構造じゃないのかなって、こういうことじゃないのかなっていうことを言葉にできればいいなと思ってますけど、それぐらいの感じですね、このポッドキャスト。それ聞いてね、まあ皆さんいろいろ視点をお持ちだと思うので、まあ視座とも言いますけど、それちょっとね、自分が感じてるなんかモヤモヤとしたなんかが、すっきりしたなとか、ちょっと違うなとか、いや俺の考え方違うよ、私の考え方違うよとか、いろいろ思っていただければなと思います。全然正解とかじゃないですよね。まあ聞いてらっしゃる方は分かると思いますけど。まあそんな感じで、クロエジャオ監督の話なんですけど、まあ、ノマドランドですよね、この人。ノマドランドと今エターナルズやってて。で、ノマドランド、僕が初めてアフターシックスジャンクションのムービーウォッチメン、まあ映画辞表のコーナーで初めてメール読んでいただいた作品なんですよね。だから僕、クロエジャオ監督にはね、思い入れあるんですよね。まああと、実は同い年ぐらいなんですよね。僕、同い年、プラスマイナス1歳ぐらいの人には非常に勝手に親近感を抱いてるんですけど、まあそういうこともあって、クロエジャオ監督は注目してるんですよね。で、今回エターナルズ、まあネタバレなしでいきますけど、 他のエピソードね、どんどんネタバレしてるんですけど、今回はネタバレなしでいきますけれども、まあ、エターナルズで描いてることって、ちょっとね、やっぱノマドランドで描いてることにも近いものがありまして、やっぱクロエ・ジャオ監督、すごく作家性が強い監督なんですよね。しかも、北京生まれ、中国系の方ですよね。だから、西洋の視点とはちょっと違う感じなんですよね。まあ、ハリウッドって、まあ、いろんなルーツ持ってる方いらっしゃるのでね、制作者でも。まあ、今更別に欧米以外の目線が入ったところでっていう感じはあるかもしれませんけど、やっぱね、クロエ・ジャオ監督は西洋の目線っていうのを、まあ、もっと言ったら北米の目線、ハリウッドの目線、まあ、もっと言ったらマーベル、ディズニーの目線っていうのを、まあ視点とか、まあ視座とか、そういうものをちょっとね、相対化するっていうか、それは、まああくまで一つのものの見方だよねって捉え直すのがすごくうまい作家さんだと思うんですよね。で、そういうところが出てるなーって、今回エターナルズ見て思いましたね。ちょっとね、最近だとシャンチーがありましたけど、シャンチーはすごくね、まあ、面白い作品だったし、偉大な一作だとも思うんですよ。で、主人公が、まあ、カナダの方で、まあ、中華系の、まあ、東洋人の方ですよね。あの方主役で、まあ、ヒーロー映画やりきったっていう、まあ、偉大な前進を、偉大な一歩を踏んだ、作品だとも思うんですけど、もうこれそれは間違いないんですけど、僕も好きですよ、シャンチー。ただ、同時に、非常に北米の目線の映画だったなって思うんですね。こう、中国舞台ですけど、半分ぐらい。中国の描写に、現在の中国ポップカルチャーみたいなのね、あんま入ってないんですよね。あくまで、ちょっと、外国から見たなんか漠然とした中国みたいな感じなんですよね。まあ、香港と中国の区別も、まあ、これはわざとかもしれないですけど、つけてないですし、まあ、あくまで外から見た中国って感じでしたよね。そういうところに、北米の目線っていうかな、ちょっと向こうの保守的な目線が出ちゃってるなっていう映画でもあったと思うんですね。まあそこはね、ちょっと残念だったんですけど、今回エターナルズはそこら辺、まあ別に中国は出てこないですけど、まあある意味出てきてるのかな。ちょっとふるさとがね、エターナルズさんたちのね、ふるさとがまあ、ちょっとね、なんていうのかな、ろくでもないとこだったかもみたいな話になってくんで、これぐらいのことはちょっと言っちゃいますね。ネタバレしないって言ってますけど、まあそれ中国のメタファーとも読み取れるような感じはしますけど、まあね、いろいろちょっとまあ相対化してるなっていうところがありますね。ヒーロー映画って普通こうだけど、でもクロエジャオテイストのヒーロー映画はちょっと違うよとか、例えば、非常に決めポーズみたいなのするんですよね。ちょっと最近減ってるような気はしますけど、そういうちょっとわざとらしい演技っていうのを抜いてますよね、今回エターナルズ。で、ちょっとね、ヒーローを仰ぎ見るような角度で撮ってる場合って多かったと思うんですけど、今回それ多分なかったと思うんですよね。一回しか見てないから。あくまでヒーローっていうのを等身大の人間として描いてるんですね。エターナルズは、設定から言ったら何千年も生きてるとかいう、人並み外れた設定ですけど、それをあくまで本当に等身大の人間として、特に主人公ですよね。多分ちょっと経歴とかも監督が自分と被せてる のかなって感じもするんですけど、非常に等身大の演技で、等身大のほんまにそこらにいる人みたいな、特殊能力持ってるけど、特殊な事情もあるけど、そこら辺にいる人なんだよみたいな描き方してるんですよね。そこはすごく良かったですね。まあ、あのエンドロールとか見たら分かりやすいんですけど、まあ、これネタバレにならないと思いますけど、いろんな文化の、いろんな地域のいろんな文化の、あの伝承っていうのを紹介するんですね、エンドロールで。まあエターナルズって、まあ、何千年も昔からいてて、人類の文化の中で伝説としても語り継がれてるような人たちなんですよね。でそれはまあまあギリシャ神話とか多いんですよ。ギリシャ神話とかメソポタミアとか多くて、キャラクターの元になってる神話がね、まあまあ、あの作中ではキャラクターが元になって神話ができてるっていう話ですけど、でもそのエンドロールではそこ相対化してるんですよね。いろんな、まあ、東南アジアとか、まあ、アジア、東アジアとか他の中央アジアとかも出てたかな。まあ、やっぱね、西洋の伝承は多かったように思いますし、まだ、まあ、あとはアメリカ大陸の伝承とかで、まあまあそれでもね、アフリカの伝承とかは少なかったかなと思うんですけど、そういうとこ相対化してますし、ヒーロースーツのデザインなんですよね。ヒーロースーツのデザインってやっぱりこの男のヒーロースーツって、ちょっとね、胸の胸筋がね、ムキッてしてるようなね、まあここで威厳をアピールしてんのかなみたいな感じのデザイン多いんですよね。まあそれがね、似合うキャラクターもいれば似合わないキャラクターもいると思うんですよ。結構まあ筋肉はしっかりついてるけど、ちょっとシャープな体つきが魅力の人やのに、なんかスーツ着たら胸筋がムキってしてるデザインで、いやーそうじゃないんじゃないのかなとか思う時がね、時々あったんですけど、今回の例えばギルガメッシュ、マードンソクさんですよね。でドン・リーっていう名義で今回は出てますけど、彼のスーツとか、まあ彼はめちゃくちゃ筋肉ついてる人ですけど、彼のスーツの背中とか胸とかが筋肉の筋強調してないデザインなんですよね。そういうところもちょっとね、まあ、ヒーロー映画相対化してるのかなって、まあ筋肉向きっていうのは当たり前じゃなくて、まあ一つの、あくまでいろんな価値観ある中の一つの価値観だよっていう感じで落としてますね、なんか。で、やっぱね、その胸、胸筋向きみたいなのをアピールするのってちょっとマッチョイズムっぽいっていうか、ちょっとね、最近ね、そういう男らしさアピールってどうなんかなみたいな視点もね、あると思うんですよね。それもちょっとうまく取り込んでて、ヒーロースーツのデザインの違いはちょっと面白かったですね。で、ノマドランドの話になりますけど、ノマドランドはまあ、とある大企業、日本で言ったらトヨタみたいなとこですね。トヨタっていう企業が、トヨタって町でみたいな感じで、アメリカにもそういうとこがあったらしいんですよね。で、大企業が治めてるような町があったんだけど、その大企業が没落しちゃって、主人公のファンは、もう結構、年もう50ぐらいの女性ですかね。50ぐらいかな、もうちょっと高いか低いか分かんないですけど、そこに勤めてた人なんですよね。で、そこで職失ったけど、その土地、まあ、自分の思い出とか記憶とかがたくさん残ってる記憶って、エターナルズにもちょっとキーワードとして出てきましたけど、自分の思い入れのある土地に執着して、そこでノマド生活、定住しない生活を送ってる人の話なんですよね。で、まあ大企業に勤めてるときは、まあ過去勤めてたんですけど、その大企業に。 は自分って何かっていうのをある意味分かりやすいんですよね。大企業のこういう役職の人間ですみたいな。でパートナーも昔いたんですけど、パートナーも亡くなっちゃったんですよね。パートナーがいてもまたそっちの方向でもまあ説明しやすいですね。自分が何者なのかっていうところですけど、誰々のパートナーですっていう風な形で説明しやすいんですけど、そういう自分を定義するものがこうごそってなくなっちゃった状態なんですね。これ物語はもうなくなってるところから始まりますけど、ノマドランドって。でその中で自分って何なのかなっていうのを、ま、探してんのかな、まあ、まあ、もう見つけてるような気もしますけど、ちょっとね、そういうものを探るような映画だったと思うんですよね。アフターシックスジャンクションのメールでもそういうことを書いたんですけど、そう、結局ノマドランドは、まあ、軽く、これはネタバレに、ネタバレになるのかな。もう結構あんま、ノマドランドに関してはネタバレあんま気にせずに言いますけど、結局自分を構成してるもの、自分、って何なのかなっていうのって、自分の記憶とか自分の思い入れあるものによって自分ってね、形作られてるんだよって、自分の中にあるんだよって、自分が何であるかっていう、定義する、源っていうかね、外との関係性じゃなくて、自分のが何を大事に思ってるか、どういう記憶を持っているのかによって自分っていうのが、形作られてるんだみたいな話でもあったと思うんですよ。で今回のエターナルズもちょっとそんな感じ、まあそんな感じするんですよね。エターナルズはすごく崇高なミッションに従事してる人たちなんですね。もう何千年スパンの計画に従ってて、上位者がいるんですよ。でそのボスのもう頂上的な存在なんですけど、そのボスのミッションに従って地球でミッションに従事して活動してる人たちなんですけど、そこが途中であやふやになっちゃうんですよね。それまでは上からの命令で従って生きてたのに、まあ外に自分の存在、自分って何なのか決めてもらってたような状態なんですけど、それがあやふやになったら今度は自分で自分の生き方決めないといけなくなっちゃうっていう話なんですよね、大枠で言ったら。でそこで、まあ、エターナルズいいのは、そこでそれぞれのキャラクターがそれぞれの考え方持ってて、それぞれの行動を起こすんですね。エターナルズ見てちょっと残念だったなっていう声あるもあるんですけど、それはキャラクター一人一人がちゃんと違った人格として描かれてるから、もっとそのキャラクターのことを転がせたんじゃないのかなとか、もっと語ってほしいなみたいなところからも来てると思うんですね。まあいろいろ批判ポイントってあると思うんですけど、一つとしてはそうだと思うんですね。だからドラマ化した方が良かったんじゃないのかとか、もっと転がした方が、話転がせたんじゃないのかとか、もっと一人一人見せてほしかったみたいな声が出ると思うんですね。それはある意味結構人数多いんですけど、一人一人の個性をちゃんと区別して描けてるからだと思うんですね。一人一人勝手に転がるキャラクターになってるからだと思うんですけれどもね。まあ、ちょっと歴史の話ですけど、大雑把な話ですけどね。歴史的に言ったら、まあ、西洋の話ですけど、西洋ではまあ、キリスト教っていうのが支配的な考え方としてあったんですよね。でそこから教会の権威とかが弱くなって、まあ、近代とかに入って、まあ、個人っていうのが大事だなっていう時代に移ってくんですけど、教会の支配が、強い時はもう神がいて、でその神のミッションに従うで人間って生きてるって考えられてて、でだから自分のポジションとかって自分が何であるかっていうのはもう神とか教会とかそういうより大きな力に規定されてたんですよね。 でも、そこから近代に入って解き放たれると、あれ、自分って何なのかなみたいな話になってくるんですよね。で、人間それぞれ悩み出しちゃうんですよね。あれ、自分ってどうなんかな。いや、まあ、農民で生まれたけど、まあ、昔だったら農民で生まれたらもう農民って感じだったんですけど、農民に生まれたけど、あれにもなれるような、これにもなれるような、俺ってなんなんやろ、私ってなんなんやろ、みたいになってくるんですけど、例えば、ハサミ、まあ、これよく、ある例えなんですけど、ハサミっていうのは、まあ、紙を切るっていう目的のために、作られたものですよね。だから、紙を切るっていう目的があって、ハサミっていうのは、その手段として作られてるんですよね。もう、ハサミとか作る前から、その役割とか決められてるんですけど、じゃあ、これ人間ってどうなのかなっていう話なんですよね。人間は、作られる前から役割って決められてないんですよね。だからね、迷っちゃうんですよね。まあ、で、これ、それでどうするかって、まあ、とこなんですけど、まあ、なんか強い大きなものに決めてもらうっていうのも一つありますし、いや、自分で自分の目的とか決めるんだっていう。いうのもありますし、いや、その自分の生をただ楽しく生きることが目的なんだとかね、いろいろあるわけですけど、まあこのエターナルズの皆さんはね、みんなそれぞれそういうことを悩むんですよね。作中の会話って基本的にこういうお題に対する悩みとか答えとか、まあ、それに対する行動とかが、この作中で見れるんですけどね。でも、さっき言った歴史の大まかな流れ、まあ、昔は役割決められてたけど、近代以降になって、役割、まあ、支配的な何か強力なものに、役割決められるんじゃなくて自分で決めないといけなくなっちゃって困っちゃったなみたいな流れ を踏襲するストーリーってハリウッド映画ってめちゃくちゃ多いんですよね。で、それを踏まえてた方がちょっとお話分かりやすい場合が多いんで説明したんですけど、まあめちゃめちゃ大雑把に言ってますけどね。まあ詳しくも特には言えないですけど、ちょっと分かってた方がより作品楽しめるんじゃないのかなと思いましたね。うん、会話とかが本当その話が多いんですよ。で、みんなそれぞれ答えを探したり答えを出したりするんですよね。特に僕好きなのはやっぱギルガメッシュですね。ギルガメッシュさん、ドン・リーさんのね、は自分の中じゃなくて、まあ、自分の中でもあると思うんですけど、人との関わり合いの中で自分が何なのかって、自分の命をどう使うのかっていうことを、まあ多分答え出してたと思うんですね。それがね、もうちょっとね、まああんまり言葉にできないというか、まあここで言うてもしょうがないですからね、ネタバレしないって言ってますし、まあ他でやるかもしれないですけど、あれはすごく良かったですね。ちょっと計り知れないものがあるなって言葉にしようとしてもしきれないな、これはっていうところがありましたね。あれ素晴らしかったですね。で、クロエ・ジャオ監督なんですけど、ノマドランドっての舞台ってちょっとノマドランドに話戻りますけど、あの舞台って結構ね、ちょっと保守的な土地柄なんですよね。アメリカでちょっと保守的な土地柄って言ったら、やっぱ本来キリスト教っていうのが支配的な、まあ結構強い地域で、まあ実際ちょっと一回ウィキペディアで調べたことあったんですけど、実際キリスト教の教徒の方が多い地域なんですよね。だから、 で、ノマドランドっていうのは死生観も描いてる映画なんですけど、ってなると普通はキリストでお葬式も出てくるんですよ。でもキリスト教が本当に出てこないんですね。ちょっと廃れてしまった教会っていうのは出てくるんですけど、ノマドランドキリスト教本当に出てこないんですよ。だから普通あの地域で死生観描くんだったら自然と入ってくるものなんですけど、わざと排除してるんですね。あるはずのものなんだけどあえて描いてないんですよね。そういうところが黒絵で、しかもそれが結構保守的だと思うんですけど、アカデミー賞取っちゃうんですよね。保守的な権威であるアカデミー賞取っちゃうんですよね。あれすごいなと思って、めちゃくちゃちょっとね、肌から見ててですけど痛快だったんですけど、で今回のエターナルズもそういう具体的にはね言えないんですけど、西洋の目線っていうのを相対化するものがね、もう強力なものが一つ入ってて、それもすごかったなと思いますし、そうですね。あれはすごかったですね。こう、映画の話ってなりますと、ツイッターとか特にそうだと思うんですけど、基本、なんていうのかな、結構ぼかした語り方をしがちなんですね。これは、この映画はこうで、こうで、こうですみたいな、なんていうか、その結果、他はポンポンポンって並んでるけど、そこに至るプロセスとか根拠っていうのは、字数制限がある世界ですから、ツイッターって。なかなか、語りにくかったりするんですけど、このポッドキャストでは、できるだけそういうところも、ぼかさずに、全部言葉にしようとは思ってるんですけど、ちょっと今回は、ネタバレなしということで、かなりぼかして言ってますけど、そうですね。できるだけその根拠とその結果に至るプロセスっていうのを提示したいなと思ってるんですよね。こう結果、この絵がこうですみたいな話ばっかり、なんかぐるぐるぐるって回りがちなんですけど、ほんまにそうなんかなとか思う時ってよくあるんですよね。だから検証したりするの僕結構楽しくてやってるんですけど、で西洋の視点、西洋の視点、ハリウッドの視点って言いますけど、それぞれ視点って別に完全な視点なんてなくて、別に西洋の視点がいかに不自由かみたいな話になっちゃってますけど、別にどの視点もそれなりに不自由なんですよね。それなりに不自由だし、その視点から見えるものもあるし、でクロエジャオっていう強力なね、違った視点が入ってきて面白いことになってるなっていう話でもあると思うんですけどね。それぞれ不自由なんですよね。だから映画の話、最近の映画ってすごく人種問題とか差別問題とか、あと性差別とかも話とか多いですけど、ああいうのも非常にね、正直ね、進んでるんですよね。ハリウッドの作品の方がその扱い方も問題意識もすごく進んでて、非常に学ぶところが多いし、学ぶことに全然悪いことではないんですけど、同時に、やっぱりちょっと、なんていうのかな、僕は日本に住んでて、日本語喋ってて、日本での文化の中で育った人間なんで、やっぱその視点の違いっていうのは多分あると思うんですよね。そこを、学ぶっていうのは、真似ることでもありますから、どうしても向こうの真似するっていうのは あのプロセス、ステップ、一つのステップとしてめちゃくちゃ重要なステップなんですけど、でもちょっとね、日本に暮らしてたら日本に暮らしてる人だからこそ見える視点とかって本当はあると思うんですよね。だからそういうものがこうなんかね出せたらいいなとは思うんですけどね、なんかねちょっとね、まあそれはなかなか難しいですよね。まあ差別問題にしてもそうですよね。まあ出せたらいいなと思いますけど、それはねあまり知ったかぶってやったりね、なんか差別問題こんなに知ってるぞみたいなので、なんか自分アピールするのも基本的には良くないことなのでね、まあまあまあまあ自分なりのペースでね、なんとなく盛り込めたらいいなとは思いますけれども、ちなみになんですけど、僕最後の決闘裁判についてブログ更新してたんですけど、記事出してたんですけど、それ今削除しちゃってるんですよね。でそれなんでかっていうのなんですけど、最後の決闘裁判って作中で性暴力が出てくるんですよね。でその性暴力の告発っていうものも扱ってるんですけど、それをやり方がね、まあうまくできてるっていう風に評価しちゃった内容だったんですね。で、ただそれ書いて、ちょっとツイッターでブツブツ言ってたんですけど、あ、やっぱ違うな、やっぱ違うなってなっちゃってたんですよね。で、まあ、ブログの本文でも、その性暴力を扱うのに、この証言を並べる形式なんですけどね、3つの証言を並べる形式っていうのは、性暴力扱うのにマッチしてないっていうことは指摘してたんですけど、でも同時にうまく現実の性暴力を助長するような力、性暴力の告発を封じ込めるような力とはこの作品は距離取れてるんだって評価しちゃいまして、でまあだからちょっと一貫性のない文章を書いてたんですけど、でそれまずいなと思ってたんですけど、で結局まあそれでね、ブログ消しちゃってるんですよね。そこはね、まあちょっともうちょっとねちゃんと整理し直して出したいなとは思ってるんですけど、なかなか難しくてね、まあ例えば007で言ったら女性の描き方、例えばノータイムトゥーダイと、スカイフォール比べて、スカイフォールの M の方が女性の描き方優れてたんじゃないのかなとか、そういう比較の中でねは言えると思うんですけど、例えばノータイムトゥーダイとアトミックブロンド、どっちもスパイ映画ですけど、女性の描き方スパイ、アトミックブロンドの方がイケてたんじゃないのかとか、そういうのはまあ多分できるとは思うんですけど、ちょっとね、その現実の性暴力と距離取れてる取れてないなんてね、もう本当大失態だと思うんですけど、これは評価できないですよね。まあ取れてないっていう評価はできますけど、取れてるなんて評価はできないんですよね、基本的に。まあすごくフェミニズムとかそういう性暴力の問題にの知識に長けた人だったらもしかしたらできるのかもしれないですけど、まあ少なくとも僕にはできないですし、それのちゃんと取れてるっていう評価はね、本当軽率だったなと思って反省してるんですけどね。まあちょっとなかなかね、なかなか作品自体がすごく議論が巻き起こるお題と言いますかね、難しいんですよね。本当は奥行きのある作品だとは思うんですけどね、ちょっとね優子の天秤と似てるような感じの作品だとは思うんですけど、最後に観客に向けてねこう批判の矢が飛んでくるような構造になってる作品だと思うんですよ、どっちも。でそれをこうなってこうなってこうなってるっていう風に書きたいなとは思うんですけど、ちょっとねその性暴力の話っていうのがね、 ちょっと整理つかなくて、でそれ無視する、無視して書いて、まあそういう、そういうなんていうのかな、フェミニズム的なことっていうのはもう横に置いといて書いてもいいんですけど、まあそれもそういうことでいいのかなというふうに、ちょっとね、まあ今話しててもそうですけど、あんまり整理がね、なかなかつかなくてね、難しいんですよね。まあ、そうですよね。フェミニズムの知識ないんだったら、それ下手なこと書かないで、それ横に置いといて書くっていうのは、まあ、まっとうな手ではあると思うんですけど、作中で、こう、性暴力っていうのが、仕掛けとして使われてるんですよね。それが、性暴力の告発者のストーリーを描くっていうのが第一目標じゃ、最優先目標じゃないんですよね、構造的に。でも、やっぱり受け手の方は、その性暴力と性暴力の告発っていう、まあ、マルグリットっていう人のストーリーっていうのを、すごーく、重視して受け取ってるんですよね。そのズレがちょっとあって、なんかね、ちょっとまあ非常に整理しづらいんですよね、作品って。ちゃんと見れば見るほどまあだからね、まあ今のところ消したままにしてますね。この作品は最後に観客の方に批判の矢が飛んでるよって、実在の事件を元にして創作するしているリドリー・スコット自身にも自己言及の批判の矢が飛んでるよとかいうことを書くんだったら、その作品の仕掛けについて書かざるを得ないんですね。でもその仕掛けの中に性暴力っていうのが仕掛けの一つとして入ってるんですよね。ってなると、その形式にその性暴力扱うのに適した形式じゃないよみたいなことも指摘せざるを得ないんですよね。避けて通れないんですよね。でもそこを、まあそれ価値判断変にせずにやったらいいのかなとも思うんですけど、そこら辺がね、ちょっと難しいんですよね。でも問題あるって分かってるのに、問題を指摘したいっていうのは不誠実なのかなとか、まあそういうことを思ってるんですけれども、ちなみにその作り手と受け手のズレがあるんじゃないのかって言ったのは、別に受け手が悪いとかそういう話ではないですよ。どっちも、まあどっちもではないですけど、リロイ・スコットはちょっと、なかなかめんどくさいことをしてくれたなとリドリー・スコットに対しては思うんですけど、まあまあ今も価値判断を避けてるんですけどね、ちょっとね整理つかないので置いといたままにしてますね。今日はいつにも増してあっち行ったりこっち行ったり話がしまして、いつも以上にまとまりのない内容になってしまったような気もしますが、まあ、しかもちょっと長くなっちゃいましたけど、思ったより、最後までお聞きいただいてありがとうございました。それでは、また。